一度換気をお願いいたします。コロナウイルスがね、2年間も世界を支配いたしましてね、今また新たな株が、なんで株っていうのかよく分かんないですけどね、ウイルスがね、何株、ケンちゃん知っとる、新しい株、おいよ知っとるね、オミクロン株が、このままでいくと3月初旬ぐらいがですね、第6波じゃないかというね、いう読みのようですけど、ただドイツの研究者がオミクロン株はこのウイルスが普通の風邪のウイルスになるためのクリスマスプレゼントだというようなことを言っていたということをネットのニュースで見ました、はい、まあどうなるか分かりませんけれども、もしかするとね、来年の今頃はもうみんなマスクせんでもええかもしれないですそれでももうマスク慣れちゃってますからね、マスクしてるとですね、誰かよくわからないことがあるんですよ、そういうことないですからね、あれみたいな、向こうから挨拶されるんですけど、こっちがわからんことが時々あってですね、喋りながら誰かを確認するというなかなかね、あれ難しいですよね、はい、はい、では締めてください。ありがとうございます。では、2022年のですね、新年礼拝のメッセージをお話ししたいと思いますが、今日のテーマはですね、今年のテーマであります預言者の声という説教のテーマでありますが、昨日元旦礼拝をいたしまして、まあ、オンラインで皆さんこの元旦礼拝に参加してくださったと思いますけれども、おさらいクイズを、昨日の説教をちゃんと聞いていたかどうかというですね、別に丸×はつけませんけれども、はい、ちょっとしたお楽しみで、今年はこれからスタートしたいかなと思います。先週の説教のおさらいってですね、まず、ペンテコステの日にペトロが引用した旧約聖書の書物は何だったでしょうか。どうぞ。あ、素晴らしい、ヨエル書、はい、素晴らしいです、はい、大正解ですね、ヨエル書というですね、ヨエル書、はい、ではヨエル書が裁きの描写に使った生き物とは何でしょう。はい、イナゴですね、イナゴです、はい、年頭からね、イナゴの気色悪い動画を見せてしまいまして、反省しておりますが、はい、ね、今でもああいうことが起こるっていうですね、イナゴでありました。はい、最後の質問、イスラエルに対する裁きと回復の後に起こるとヨエルが予言したこととは何でしょうか。はい、これは全ての人に神の霊が注がれ預言者となるという、そういう約束でしたね、全ての人というのは年齢、性別、立場に関係なく、全ての人が預言者になる、主の霊が注がれて預言者になるということをヨエルは預言したわけですね。でペトロはペンテコストの日に起こったことはヨエルの預言の成就だというふうに語ったわけでありますけれども、老人は夢を見る、ね、青年は幻、若者は幻を見ると書いてありました。今年はぜひ皆さん夢、幻を見ていただきたい、ね、主が見せてくださる幻、主が見せてくださる夢を見ていただきたい、ね、年齢関係ありません、性別も関係ない、立場も関係ない、ね、主が、主の霊によって見せてくださる、ね、この素晴らしい主の未来を、あるいは恐ろしい裁きかもしれませんけれども、主が見せてくださるこの夢、幻を期待していただきたいと思いますね。はい、ということで今日は今年のテーマ聖句であるアモス書でありますけれども、その箇所をですね、少し前から 読ませていただきたいと思います。アモス書3章の3節から8節であります。今年はね、この預言者の声ということで、まあ、旧約聖書の預言者たちを取り上げて、で、まあ、私の願いとしては、あの預言者たちがもし今日ここにいたら何を語るだろうかと、その彼らの語りたいと思っているその声をね、代弁したいなと思っているわけですね。また預言者とはどういう人たちであったのか、今最初に申し上げましたけど、私たちみんな預言者になる資格を得ているわけですけれども、私たちもこの21世紀の預言者としてどうあるべきかというようなことも考えていきたいと思いますが、今日取り上げるのはアモス書でありますね。先週はヨエル書でしたけども、ほとんど開かないところでしょう。通読でもしない限りほとんど開かない、薄い、ね、3ページとか5ページとか、もう紙がくっついて、飛んじゃうところですけども、アモス書今日はね、ですから今年はこう預言者にね、皆さん詳しくなると思います、預言者であり預言書でありね、そういうのに詳しくなっていただけるんじゃないかな、まあ、私自身も皆さんにお話をするために学んできてるわけですけれども、本当に新しい発見がねたくさんあって、なんでもっと早くこのテーマを取り上げなかったかなと思うぐらいでありますが、アモス書の3章3節から8節をお読みいたします。打ち合わせもしないのに2人の者が共に行くだろうか、獲物もないのに獅子が森の中で吠えるだろうか、獲物を捕らえもせずに若獅子が穴の中から声をとどろかすだろうか、餌が仕掛けられてもいないのに鳥が地上に降りてくるだろうか、獲物もかからないのに罠が地面から跳ね上がるだろうか、町で角笛が吹き鳴らされたなら人々はおののかないだろうか、町に災いが起こったならそれは主がなされたことではないか、まことに主なる神はその定められたことをしもべなる預言者に示さずには何事もなされない、獅子が吠える、誰が恐れずにいられよう、主なる神が語られる、誰が預言せずにいられようか、ここまでであります。まず、まあ、アモスという預言者について少し説明をしたいと思いますけれども、この人はですね、変わり種の預言者なんです。なんと農民だったんです。一章の一節冒頭のところを見ていただくと分かりますけれども、テコアの牧者の一人であったアモスの言葉となっているんですね。また7章の14節から15節にも、私は預言者ではない、預言者の弟子でもない、私は家畜を飼い一軸グアを栽培するものだ、主は家畜の群れを追っているところから私を取り行って我が民イスラエルに預言せよと言われたと書いてあるんですね。もう自分は預言者じゃないんだと、なかったんだ。で、預言者っていうことはどうもこの時代ですね、まあ、これまた学びますけれども、まあ、いわゆる公認された預言者、あるいは預言者学校を卒業した預言者みたいのがいたようなんです。はい、で、あの進学校みたいなのがあってですね、でもアモスはそんな教育は一切受けておりません。私は家畜を飼ってイチジクグアを栽培していた、農民だったんだと。でも家畜を追っているところに神様が声をかけてくださって、行って我が民イスラエルに預言せよと言われたもんだから、っていう感じですけど、それでも私は預言をしたんだよと言ってるんですね。で、テコアという場所はエルサレムの南約15キロほどの寂しい村であります。小さな村であったようでありますけれども、そこで農民だったアモスを主が預言者として用いられたわけですけれども、アモスの時代ですね、で預言者を理解するためには その預言者がどういう時代に生きていたかということを分かってなきゃいけません。で、このアモスが生きていた時代というのはですね、まあ、いわゆる南北朝時代なんですね。これはまたそのうち皆さんに年表を差し上げますけれども、イスラエルの国というのは出エジプトがあって、それからパレスチナに入って獅子時代があってですね、それから統一王朝時代、サウル、ダビデ、ソロモンの統一王朝時代があって、その後分裂王朝時代になるんですね。南北に分かれる。で、アモスはこの南北王朝時代のウジヤの王ユダの王ウジヤとイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代って自分が言ってるんですけれども、南ユダ王国ではウジヤが王だった、北イスラエル王国ではヤロブアムが王だった、その時代に自分は預言したと言ってるんですね。で、大体この預言書には自分が活動した時代のことを、その時代の王は誰だったという形で書いてあります。そのことで大体わかるわけですけれども、このヤロブアムの時代というのは大体紀元前のですね760年から750年ぐらいだろうと考えられるんですね。で、実はヤロブアムという王様が2人おりまして、ソロモンの時にイスラエルは、まあ、最高にこの国土を広げて栄誉栄華を極めるわけですけれども、ソロモンの犯したですね大きな罪によって北と南に分裂してしまうんですね。その分裂した時に北王国の最初の王だったのがヤロブアムなんです。南王国はレハブアムなんです。まどろこしいですね。どっちがどっちか、ヤロブアムとレハブアムという。で、このヤロブアムというのはこの最初のヤロブアムとは違う人なんです、はい、なのでヤロブアム2世と呼ばれておりますけれども、ここでローマ数字の2がついてますけれども、で、列王記を見ますとね、このヤロブアム2世の時代にレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復したって書いてあるんです。で、短い記述なんですけれども、このヤロブアム2世の時に北イスラエル王国は非常に力をつけて領土を拡大したんです。まあ、繁栄の時代だったんですね。北イスラエル王国にとっての繁栄の時代、まあ、短い時代ですけれども繁栄した時代であったわけでありまして、で、この安定と繁栄の時代を謳歌していたわけですね。そして、このアモスはテコアにおりました。で、テコアっていうのは南王国の町なんです。でも彼が予言したのは北王国なんです。越境して予言しに行ってるんです。まあ、この後詳しくお話しますけれども、ちょっと変わり種なんですね。もともと農民だって預言者になって、南ユダ王国の人なのに北イスラエルに預言に行ってるんです。すごい変化球の預言者でありますけれども、このアモスのメッセージですね、まあ、いくつか特徴的なメッセージがあるんですが、1章から2章のところで一つのこう定型文で彼が語っているメッセージの中があるんですけれども、それは3つの罪、4つの罪のゆえにっていう言い方で、裁きの予言をしています。3つの罪、4つの罪のゆえにって書いてありますけれども、それぞれ3つ4つ書いてあるわけではありません、はい、これはたくさんあるうちのいくつかを選べばというような、まあ、一つのこう、まあ、定型文というか熟語なわけですけれども、で、この言い方でもって彼はまず周辺国を裁いていきます。北のダマスコ、そして南のペリシテ、北のティルス、エドム、アンモン、モアブというですね、イスラエルと囲むこの周辺国の罪について語っています。そして最後に南ユダ王国と北イスラエル王国の罪について述べるんですね。で、預言者の大切な働きは罪を指摘するということですね。あなたたちのやってることは間違っている、神様の目には明らかに罪だよということを指摘するというのは預言者のとても大切な仕事ですけれども、一番最初にアモスはそれをこの3つの罪、4つの罪のゆえにという言い方で述べていくわけですね。それから最後のあたりで、この7章から9章のところでは5つの幻というですね、この言い方でもって裁きの予言をしていきます。 まあ、最初のところで警告を与え、最後のところで裁きを述べていくわけですけれども、この5つの幻を神様がアモスに見せられるんですね。その幻を通して神様が下される裁きについてアモスは知り、これを語っていくわけですけれども、最初の幻はなんとヨエルと同じイナゴなんです。で、2番目は火事ですね、火災。3番目は蔑りっていうですね、蔑りっていうと皆さん今でもね、まあ、今はデジタルですけども、建築工事をやるときに垂直を知るためにね、このタコ糸の先っちょに重い重しをつけてこうぶら下げるのを見たことありますか。で、これでその垂直を測るんですね。柱を立てたりするときに垂直を測るんですけれども、この蔑りっていうのが聖書の時代にもあって、要するにこれは標準を意味してるわけですね。基準というか標準というか。で、神様はこの蔑りを見せられて、この標準からイスラエル、ユダはずれていると、曲がっているということをこの幻の中で語られます。そして、4番目は夏の果物、ね、カイツという果物で、これは実はダジャレになってまして、カイツを見せられて、神様はこれは最後がこの国に訪れる、で、最後のことをヘブライ語でケーツっていうんですね。実はね、預言書にはこのダジャレの類がたくさんあるんです。はい、不思議に言葉遊びが、まあ、ダジャレというかね、言葉遊びがねたくさんあるんですけれども、このカイツを見せられてケーツが来るよって神様はおっしゃるんですね。最後に祭壇の傍らに立つ主ご自身が現れて裁きを宣告されるというですね、これがこのアモス書の最後に出てくるメッセージであります。で、アモスが一番この強く主張した罪は何かというとですね、豊かさの生む罪なんですね。さっき言いましたけれども、アモスが預言しに行った北イスラエル王国はヤロブアム2世の力によって繁栄を謳歌してました。領土を広げ、そしてとても安定して豊かだったんですね。その安定のゆえに、豊かさのゆえに、贅沢がはびこってたんです。お前たちは象牙の寝台に横たわり、長椅子に寝そべり、羊の群れから子羊を取り、牛舎から子牛を取って縁を開きって6章の様子です。象牙の寝台に横たわって、長椅子に寝そべって、羊の群れから羊を取って、子羊を取って食べ、牛舎から子牛を取って縁を、ね、やりたい放題やってると、うん、でも一方でね、不正が行われている。私は決して許さない。彼らが正しいもの、彼らが正しいものを金で、貧しいものを靴一足の値で売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、悩む者の道を曲げていると。だからすごく豊かで力のある者がいる一方で、その力を利用して貧しい人を蹂躙していると。なんかね、この現代社会と似てるんですよ。一部のすごい金を持っている金持ちが支配して、貧しい人たちが、辛い目に遭っているというですね。実はこの、まあ、これからお話してまいりますけれども、聖書に、この預言書に描かれている世界と今の世界は非常によく似ているところがあるんですね。で、アモスが神様からいただいたメッセージは、この北イスラエルの繁栄の裏にあるその行き過ぎた贅沢であり、弱者の蹂躙であり、不正だったんです。それをアモスは預言していくわけですけれども、なんとアモスはですね、このメッセージをさっきも言いましたけれども、わざわざ北イスラエルまで行って預言してます。隣の国まで行って預言してるんですね。で、その預言しに行ったところがベテルというところなんですが、このベテルまで行ってそこで預言したんですね。で、そこにはそのベテルというのは祭壇のある場所でありまして、 このベテルの祭司アマツヤというのがですね、わざわざ南ユダからやってきて予言しているこのアモスじゃない、アモスに対して文句を言ってるんですね。でそのやり取りが今からお読みする7章なんですけれども、お読みいたしますと、ベテルの祭司アマツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を使わしていった。で王様に言ってるわけですね。イスラエルの家の真ん中でアモスがあなたに背きました。この国は彼のすべての言葉に耐えられません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で殺される。イスラエルは必ず捕らえられてその土地から連れ去られる。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、先見者というのは預言者と同じような意味ですけれども、先見者よ、行け、ユダの国へ逃れ、そこで糧を得よ、そこで預言するがよい。そこの出身ですから、そこの人ですから、南ユダの人ですから、そこに帰ってそこでやれよと。ほんのわざわざ俺のとこまで来てやらんでいいじゃないかと言ってるわけですね。だがベテルでは二度と預言するな、ここは王の聖女、王国の神殿だからと。そう言ってアマツヤはアモスを遠ざけようとするわけです。でもアモスはこう言います。アモスは答えてアマツヤに言った。私は預言者ではない、預言者の弟子でもない。私は家畜を飼い、イチジク桑を栽培するものだと。これさっきのところですね。私は主は家畜の群れを追っているところから私を取り、行って我が民イスラエルに預言せよと言われた。今主の言葉を聞け、あなたはイスラエルに向かって預言するな、イサクの家に向かってたわごと言うなと言う。それゆえ主はこう言われる。お前の妻は町の中で遊女となり、息子娘らは剣に倒れ、土地ははかり縄で分けられ、お前は汚れた土地で死ぬ。イスラエルは必ず捕らえられてその土地から連れ去られる。最後はえぐいですね、この表現はね。まあでもアマツヤがアモスに頼むけん帰ってくれと、ね、自分のとこでやってくれって言ったわけですけども、アモスはそれに対して、いやいやいや、私はやりたくてやってんじゃないと、来たくて来たんじゃないんだと、農民だったんだよ、でも神様が行けというもんだから来て言ってるんだと、私は自分の意思でやってるんじゃない、予言するなと言うけれども、もう神様が言うか行けと言うから予言してるんだ、ね、あなたは神様の言うことを聞かなかったら大変なことが起こりますよと言って、アマツヤに言っているわけですね。でさっきちょっと言いましたけれども、こっちを先に示した方が良かったかもしれませんが、これが当時のイスラエルの地図ですね。黄色い上の方が北イスラエル王国 でこれはヤロブアムの時代はもうこの辺までこう来てるんですね、かなり大きい。でこっちが南ユダ王国ですね。でエルサレム、南ユダ王国の首都がエルサレムで、北王国の首都がサマリアですね。でここがアモスのいたところです。テコアここですね、はい、南ユダ王国で行ったのはどこかっていうと、ここなんです、ベテル、ここですね。ここ境のあたりですけれども、ベテルは北イスラエル王国の町です。でもう一つダンというのが北の方にあるんですけれども、実はですねこの2つの町はさっきお話しましたけれども、イスラエルが2つに分裂した時に、北イスラエル王国が自分たちのためにですね金の格子を2つ作って、ベテルとダンに置いたんです。ここは自分たちの領土だよということを示すために金の格子を置いて、その金の格子を拝んだんです。金の格子というと例の出エジプトの時にね、イスラエルの人たちが作って、アロンをそそのかして作らせてですね、神様の怒りを買ったあれですよ。主なる神は牛の神様だって言ってですね、作って置いてたんです。でベテルの祭壇というのはまさにこの金の格子の祭壇だ。そこへアモスは行って予言していたわけですね。まあ、要するにアモスはねおせっかい預言者なんです。ベテルでの預言は ああね、さっき今言いましたけれども、ベテルは分裂の時に金の格子が置かれたところですけれども、そこまでわざわざ行って予言しているわけですね。で、困ったそのベテルにいた祭司が、祭司って言っても偽の祭司ですよ、金の格子の祭司ですからね、がアモスの予言をですね、ヤロブアム王に伝え、一方で、ここはお前の来るところではなきゃ帰ってくれって言って言うわけですよね。でもアモスはそれに対して反論しました。私は農民で公認の預言者じゃないんだと、私だって来たくなかったんだと、ね、家畜を置いてるわけですからね、畑を追っぽって来てるわけですから、来とはなかったんだと、でも主が言って我が民イスラエルに預言せよって命じたので来てるんだと、そしてあなたたちに言うが、悔い改めなかったらイスラエルは必ず捕らえられてその土地から連れ去られますよと。これが大体さっき言いました750年ぐらいですね、紀元前の750年ぐらいですけども、大体30年後ぐらいにこの予言が成就します。722年ですね、2年か3年に北イスラエルはアッシリアに完全に滅ぼされるんです。わずか30年ですよ。30年前に言ったことが実際に起こって、まあ、アマツヤが一家がどうなったか分かりませんけれども、もう北イスラエルは完全に消滅してしまった。アモスの言う通りのことが起こったわけであります。で、アモスは一番最初に読みましたけれども、この自分が予言をしているということについてですね、非常になんかこう詩的な表現でもって、説明してますね。二人の人が打ち合わせをしないで、行くだろうか、二人で行こうと思ったら必ず時間と場所を合わせて行くでしょうと、打ち合わせをしてから出かける。で、獲物がいるから獅子が吠えるんだと、で、餌が仕掛けられてるから鳥がわざわざ舞い降りてくるんだし、獲物がかかったから罠が跳ね上がるんだと。で、これは何を言ってるかというと、原因と結果なんですね。必ずその何か起こったらその原因があるんだと。2人の人が出かけてるっていうことは必ずどっかで打ち合わせして約束してるんだと。今だったらメールか LINE かやってどこどこで会いましょうみたいなことやってないと2人では行かない。獅子が吠えてるっていうことはその獲物がいるからだと。で、鳥がバーッと降りてきたとしたらそこに絶対に獲物がある、餌があるからだと。で、バーンとこのこう罠があるんでしょうね。それがこう跳ね上がったとしたらそこに獲物が捕まってるんだと。で、これは何を表しているかというと、主が町に災いが起こったとしたらそれは主がなさったことなんだ、偶然じゃないんだ、神様がなさったこと、神様の裁きなんだと。だから町に災いが起こったんだというふうに彼は言っています。そして主は必ず預言者にご自分のなさることを示されると言っています。この聖句はとても重要なところです。なぜ神様は預言者なるものを立て、預言者なる人たちを用いられたのか。そんなことを言わんでやれじゃないかと、ね、何も言わずに裁くんなら裁けばいいじゃないかと思いますけれども、神様は絶対それをされないと。必ず前もって語られると、警告があるんだと。警告してそれに耳を傾けなければ裁かれる。まことに主なる神はその定められたことをしもべなる預言者に示さずには何事もなさらない。アモスは神様の北イスラエルに対する裁きを伝える、そのために召されてわざわざ北イスラエルまで行ったんですね。でも伝えなければならないんです。黙って神様はなさらないから。そして最後にこう言ってます。獅子が吠える、誰が恐れずにいられよう、主なる神が語られる、誰が予言せずにいられよう。獅子、ライオンですけれども、今イスラエルにライオンはおりませんけれども、どうも聖書の中にはこの獅子がしばしば出てくるんですね。有名なのはサムソンの話ですね、でもどうもやはりパレスチナのあたりに ライオンが、アフリカの方からこうやってきてですね、時々、まあ、なんか羊を食ったりとかなんかしたようですね。なもんですから とても恐れられたんですよ。で特にアモスのいたところは南の方なので、こう南の荒れ野にですね、このライオンがやってくると、獅子がやってくるということがあったようなんですね。でこう農作業をやったり、羊を飼ったりしているときに遠くでガオーってこう聞こえるわけですよね、うん、おーってこうあの声が聞こえたら、もう、まあ、当時のことですからね、もうライオンに勝てることはありませんから、もう一目散に逃げて、羊たちを隠してしないとですね、大変なことになる、うん、みんながサムソンとかダビデみたいなわけじゃありませんからね、だから獅子が吠えたらみんな恐れるだろうと。それは神様が語られたらそれを語らずにはおられないんだと、神様が語ったことを言わないわけにはいかないんだと、その例えとして言っているわけですね。主なる神が語られる、誰が予言せずにいられようか。だからアモスは自分が決して自分の願いでやってるわけじゃない、神様が語られてるからもう恐ろしくて語らずにはいられないんだと言ってですね、わざわざ北イスラエルまで行って予言しているわけですね。ということでね、今日はこのアモスの話をしたんですけれども、このアモスから学べることはどんなことかと、まあ、全部のお話はできませんでしたけれども、まずですね、予言者の目ですね。途中でもちょっとお話ししましたけれども、アモス書の一番冒頭のところは、ただイスラエルの話だけじゃなくて、その周辺国に対する裁き、周辺国の罪についての話が出てまいります。テコアで羊を飼っていたんだけれども、アモスはその周辺の国々にもちゃんと目を留めていたということです。で、預言者っていうのはですね、面白くて、その全然自分の知らないことを言ってるわけじゃないんです。神様は彼らの言葉とか経験とか知識とかを用いて語られるんですね。アモスはだからこのイチジクグアを栽培しながらも、なおその周辺の国々やイスラエルやユダの問題、その罪を知ってたんですね。それらに対する憤慨もあったかもしれませんし、このまま神様が放っておかれるはずはないというような、そういう思いもあったと思います。それを神様は用いられたんだと思うんですね。それからもう一つは、神様の目線で判断しているということですね。北イスラエルの人たちは一時の栄養映画に満足して、ね、やりたい放題でした。だから多分当時の人たちは自分たちが何が悪いかということに気づかなかったと思うんです。豊かなんだから食べたいもの食べて寝たいだけ寝て何が悪いんかと多分思ってたでしょう。でも神様の目から見たらそうじゃなかった。そこには不正があり、差別があり、蹂躙があった。で、神様の目線を持っているっていうのが、これは預言者の大切な資格というか、この姿なんですね。それから2番目はですね、預言者の足ですね。まあ、これが特にアモスに学ぶとこですけれども、何度も言ってますけれども、彼はわざわざ隣国まで行って、しかも北イスラエルのとても重要な宗教的な拠点であるベテルまで行って預言してるんですね。群れを置いて、でも主が使わされてるから彼は行かざるを得なかったんです。これは預言者の足なんですね。神様が行けと言われるんだったら行かなきゃいけない。そして神様が会えと言うんだったら誰にでも会わなきゃいけない。臆することなく、一農民であったアモスがベテルの祭司アマツヤに一切の忖度なく主のメッセージを伝えた。預言者の足とはそういうものですね。そして預言者の声、アモスは主の言葉だと言って語りました。まあ、アモスが神様の裁きを語った時に、まあ、くどいようですけれども、北イスラエル王国は繁栄してたんです。安定してたんです。何も問題ない感じだったんです。何が悪いのって感じ。ああ彼らは、ああ神様が祝福してくださったんとさえ思ってた。でもアモスは違うよと、 あんたたちが見ている世界は間違ってる。あなたたちの作り出した世界は間違ってる。主の言葉ですから、どんな状況でも語らなきゃいけない。そしてどんなことでも語らなきゃいけない。聞いた人たちにしてみれば耳の痛いことかもしれないし、信じられないような話かもしれないけれども、語ってる方もね、まさかそんなことが起こるとは思ってなかったかもしれませんが、でも語らなきゃいけない。これは預言者の声なんです。私たちは21世紀の預言者です。こんなこと言うとね、なんかみんなアモスみたいになって、ね、もう世界中出ていくみたいなことを、それでも構わないんですよ全然、はい、この次来たら誰もいなかったと、ね、みんなどっか行って、主の預言を語っているっていう、それはそれで素晴らしいことですけれども、でも私たちはまずですね、この預言者から学んでいかなきゃいけない。預言者の目を持たなきゃいけない。ただただ自分の置かれているところ、あるいは自分の目の前に起こっている状況だけ見ているんじゃなくて、周囲の世界を見なきゃいけない。そして神様の目線で見なきゃいけないです。神様はどう見ていらっしゃるか、どう判断していらっしゃるかということを考えなきゃいけないですね。そして預言者の足を持たなきゃいけない。じっとしてちゃダメです。行かなきゃいけないと神様が言われたら行かなきゃいけないんです。それが誰であろうと、いつであろうと、どこであろうと行かなきゃいけない。そして語らなきゃいけない。神様のメッセージを伝えなきゃいけない。昨日もお話ししましたけれども、週末なんです。私たちはこんなね、まあコロナもあるけど、まあみんなのんびり暮らしとるんだけど、まあ先生そんな波風立てんでもいいじゃないかと、ね、そう思うかもしれませんが、それはもう真っ赤な間違いです。嘘です。週末なんです。この世が終わろうとしてるんです。だから語らなきゃいけないんです。そんなことありませんよ。アマツヤが言ったように、頼むけ帰ってくれと、あんたのとこでやってくれと、打ち込んでくれ、うん、行かなきゃいけないんです。言わなきゃいけないんです。言った30年後に成就しちゃったんです。わかりませんよ。だから、ね、主の裁きが起こるんですから言っとかないとダメなんです。だから黙ってて怒っちゃいけないんですから、必ず言わなきゃいけない。それが私たちの責任なんです。神様のメッセージを私たちは語らなきゃいけない。獅子が吠える、誰が恐れずにいられようか。主なる神が語られる、誰が予言せずにいられようか。主が語ってらっしゃいます。皆さんにね、皆さんに語ってらっしゃるんです。黙ってちゃいけません。予言しなきゃいけない、語らなきゃいけない、行かなきゃいけない。2022年皆さんが予言者として用いられることを期待しております。お祈りいたしましょう。天の父様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたからのメッセージをありがとうございます。今日はアモスについて学びました。農民であった、羊を飼い、イチジクグアを栽培していたあのアモスに主が語られました。そして彼はそのあなたの声に聞き従って、わざわざ隣国まで足を向け、そしてメッセージを伝えました。神様、私たちも今あなたの預言者として立てられていることを感謝いたします。年齢も性別も立場も関係ありません。主の霊が全ての人に注がれています。どうぞ私たちを使わせてください。あなたのメッセージを必要としている人たちがたくさんいます。いや、全ての人はあなたのメッセージを聞かなければなりません。なぜならば終わりの日が近いからです。主の日が近いからです。どうぞ主を私たちに語りかけてください。獅子が吠えるようにあなたの声を私たちの魂に響かせてください。語らざるを得ないように私たちを突き動かしてくださるようにお願いいたします。主の御業がお一人お一人を通して起こりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
にいます方と、お羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえに
のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛するお一人お一人とともに、この年そしてこの世界が終わる時まで豊かに共なりますように。アーメン。改めまして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。では本日の礼拝をこれで終わります。